恵みをいただく御言葉は申命記の26章16節から19節までです。申命記の26章16節から19節あなたの神主は今日これらの掟と定めとを行うようにあなたに命じておられる。あなたは心を尽くし精神を尽くしてそれを守り行おうとしている。今日あなたは主があなたの神であり、あなたは主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に聞き従うと断言した。今日主はこう明言された。あなたに約束した通り、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの神主の聖なる民となる。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちがあなたの宝の民となり、あなたにあって賛美と名声が栄光が与えられ、すべて作られた国々の上に高く上げられるために、また聖なる民となるために必要なことを教えてください。私たちが誠にあなたにあって高価で尊いものとされるために、まず私たち自身が整えなくてはならぬこと、それを与え、また私たちがあなたにあって得た宝の民としてのその地位がどれほど素晴らしいものであるのか、それを今日教えてください。この語る者の唇を清め、また聞く一人一人の耳を清め、通り置き管としてあなたが用い、あなたの命を今日いただき尽くすことができますように、どうかこれからあなたが支配し、聖霊の油を豊かに注いでください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この申命記の26章に至るまでですね、はい、それまで10回とか、また、レビ記や民数記で示された律法の、諸々の確認が行われ、そして、まあ、そのいよいよ、総仕上げ的な、内容に入ってきております。でそして今に至るまで、このモーセの命令、申命記はモーセのその最後のメッセージ、まあ、かなり長いメッセージなんですけども、そのずっと今に至るまでイスラエルのためはモーセの命令を事細かく、あの戒め、この戒めを聞いてきて、でそしてそれら全てをですね、あなた方は聞いてきた、ね、そして16節にあります通り、あなたの神主は今日これらの掟と定めとを行うようにあなたに命じておられる。その命令というのは、この26章に至るまでのその全ての命令、それを守り行おうとしている。あなたは心を尽くし精神を尽くしてそれを守り行おうとしている。そしてこの時ですね、イスラエルの人々、モーセの命令を聞いて、それらの命令を守り行うかという、その 質問に対し、イスラエルの民はですね、はい、守り行いますとどうやら言ったようです。17節にを見ますと、今日あなたは主があなたの神であり、あなたは主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に聞き従うと断言した、ね、イスラエルのために断言したんです。はい、守り行いますと。主が神であり、そして主の道に歩み、主の掟と命令と定めを守り、また御声に聞き従いますと、ね、断言したんですね。断言したからにはですね、このイスラエルのためにはある一定の地位を得ました。どんな地位を得たか、それは主の宝の民という地位です。これから主のその教えに聞き従って歩みますと断言したら、私たちも地位を得るんです。主の宝の民という地位、主から特別視されるもの、そういう地位を得ます。宝の民、皆さんも宝の民になりたいですか？主の
アメン。
宝、ね、特別視されるものですね。ビー玉とダイヤモンドと、どちらが宝になるか、それはダイヤモンドですね。価値が高く、また、美しいから。宝、ね、皆さんの宝は、いろいろな、宝があるんですけども、とにかく皆さんにとって大切なものですね、宝。主の宝の民、それは主にとって大切なものですね。当然ビー玉の扱い方とダイヤモンドの扱い方は違います。ダイヤモンドの方、ね、特別に丁寧に、心を込めて取り扱うはずですね。ビー玉でしたらね、そこら辺の引き出しのどっかにボンって投げ置いておいても何も、気にしないんですけども、もし、ね、皆さんの大切な大切なダイヤモンドをそこら辺の引き出しにボンって投げ置いていたら、それは、ね、そんなことをした人を怒りますよね。またそれなりのメンテナンスをします。それなりの場所に収めます。そこら辺の雑然とした引き出しとか、ね、ペンケースとかに、ダイヤモンドは入れません。そうしたものはですね、しかるべきところに宝箱に収めますね。ちゃんとそれなりのケースにしまって、でそれで、めったな、ことでそれは、遊んだりするものではなく、むしろ、ね、時に取り出してそれを眺めてじっと見て、ね、にんまりと微笑んだり、それを見て楽しんだり、それをかざしてみたり、ね、それをよく手に取ってじっくり眺めたりするものですね。宝というものは、主の宝の民とはそういうものですね。主が、ね、特別扱いして特別に囲って、ね、見つかりたちの守りの保護の中にしっかりと入れて、時に取り出しては、ね、それを、ね、眺めて楽しんで、ね、あ、またこの私の宝の民や私の御言葉で喜び楽しんでる、ね、そういうふうに主もですね、宝の民を取り出しては喜び楽しむんです。ね、あなたの神、主はあなたのただ中にいます救いの勇者、主はあなたを喜び楽しむ、ね、主はあなたを高らかに歌って喜び楽しむ、ね、書いてありますね。主の宝の民となるとはそういうことです。そのような地位を得るということです。そして主の宝の民となるためには条件が当然あるわけです。まず16節の方を見ますと、主の命令を心を尽くし精神を尽くしてそれを守り行おうとしている、ね、心を尽くし精神を尽くして主の命令を守り行おうとすること、まずそれは大事ですね。主の命令をですね、軽んじる者、そういう人は宝のためにはなりません。主に特別目をかけてもらうためには、まず皆さん自身の心、皆さんの精神、皆さんの力、それを尽くしてですね、主の命令を守り行おうという気が あれば、ね、その気があるということが大事なわけですね。主の命令を心を尽くして精神を尽くして守り行う気がある、ね、その気もないのに私は行います、私は行います、そういうことを、ね、主は喜ばれません。主は心をご存知なるお方です。ですからまず私たちの心、それが大事なわけです、ね、律法の10個あればその10個全部ですね、心を尽くさず知恵も尽くさず力も尽くさずですね、それを心なしに、あ、嫌だな嫌だな、守りを行いたくないな、自分の好きなことやりたいな、でも、やろうっていうことで律法10個あったら10個を全部守りを行うような人よりも、ね、律法の、ね、1個や2個、それをですね、あ、なんとかして守りを行いたい、イエス様のその御心の通りに歩みたい、イエス様を喜ばしたい、そういうふうに心ありでですもうですね1個2個でも守りを行おうとするその心ある方をですね、イエス様は、ね、喜ばれるんです。心を尽くし精神を尽くし力を尽くす、そういう気がある人を主は、ね、その宝の民のまず第一条件に加えてくださいます。また17節の方にはもうあります通り、ね、主の道に歩み主の掟と命令と定めとを守り御声に聞き従うと、ね、断言する、そういう人を、ね、主の宝の民としてくださいます。御声に聞き従うと断言する、ね、断言した、あなた方そういうふうに断言した、ね、御声に聞き従うこと、これもとても大事です。冒頭で、ね、お読みしたのはヨハネの15章、ね、主は誠のブドウの木であなた方は枝です、ね、そのところにも、ね、このヨハネの15章にもですね、私にとどまりなさい、私の言葉にとどまりなさい、ね、私の言葉それにしっかりととどまること、ね、御声に聞き従うこと、それは主の御言葉にとどまることです。御言葉が盗んではならないとあったからには、ね、盗まない努力をする、ね、それまで盗んでいた人は盗まない努力をする、そのうちに、ね、別に努力しなくても盗まないというのが、ね、精霊によってますますそのたしなみが身についていきます。ヨハネの15章の、7節のところに、ね、あなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるなら何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、そうすればあなた方のためにそれが叶えられます、ね、何でも欲しいものを求めることのできるようになるための条件、それはあなた方が私にとどまり私の言葉があなた方にとどまるならです、ね、主の言葉がとどまること、つまり主の御声に聞き従うということ、そうするのであれ、あるならば何でもあなた方の欲しいものを求めなさい、ね、主の宝の民としての、ね、その条件ですね、何でも欲しいものを求められる、ね、主の宝の民に対してはですね、主は何でも欲しいものを、ね、与えようとします。そのための条件が主の言葉にとどまる、主の、ね、御声に聞き従うことです。イエス様はですね、私たちが主の御言葉にしっかりととどまって多くの実を結ぶことを主は期待しておられます。主の御言葉にとどまり続けるならば命の実、御霊の実、主の喜ばれる実を豊かに結ばせる、ね、そのような宝の民となります、ね、金のなる木っていう、なんかそういう伝説があって、 金が、ね、木の実としてなるような、ね、その木を手に入れれば大金持ちになる、皆さんがイエス様にしっかりとどまり続けるのであれば主の大好きな、ね、実りを豊かに実らせる、ね、そんなゴールドの木よりもはるかに尊い命の実を結ぶ、御霊の実を結ぶ木、ね、豊かな実を結ぶブドウの枝として皆さんはそのようになることができます。 主の御言葉にとどまり続けるならば、ね、尊い身、豊かな身、主の大好きな実を実らせるものとして、皆さんブドウの枝としてですね、そのようになることができます。そうなるためには皆さんが御言葉に聞いて御言葉に従うのであるならば、皆さんも主の宝の民となることができるわけです。イエス様の愛の中にとどまりなさい、ね、もしあなた方は私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのですと、ね、この十節にもあります。イエス様の愛にとどまりたいのであるならば、イエス様の戒めを守り行うことですね。そのようにするならば、皆さんは主の宝の民、ね、特別に目をかけられるものとなることができます。主の宝の民と なるとどうなるか、それ申命記の26章の19節にあります。18節からお読みします。今日主はこう明言された。あなたに約束した通り、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの神主の聖なる民となる。アメン、ね、宝の民となるのであるならば、主は賛美と名声と栄光を与えてくださる。すべての国々の上に高く上げてくださる。主の聖なる民となるという、ね、もう本当に特典尽くしですね。これらが与えられます。宝の民となるためにはどうすればよいか、ね、16節にあります通り、心を尽くし精神を尽くし主の命令を守り行うこと、また17節にあります通り、主の掟と命令と定めを守り御声に聞き従うことするのであれば、皆さん主の宝の民となる。宝の民となるならば、19節にあります通り、賛美と名声と栄光とが与えられる、ね、主が作られた全ての国々の上に高く上げられる。そして、ね、主の聖なる民となる。この順番、ね、よく覚えておくべきですね。ですからまず私たちが、ね、宝の民となるためには、ね、心を尽くし精神を尽くし主を愛すること、主の命令を守り行うこと、御声に聞き従うことです。今、ね、私たちも主の宝の民となるとするならば、私たちは、ね、聖なる国民、ね、王族の祭司となることができます。選ばれた種族として、ね、王なる祭司として、聖なる国民として、神の所有とされた民としてですね、私たちは主の特別なものとして、ね、この世において祭司としての特権が与えられます。王としての特権、ね、支配する特権が与えられます。今私たちはキリストにあってそれを、ね、得ることができます。キリストにあってです。キリストになければ、ね、祭司でも何でもない、ただの人間です。でも私たちがキリストにあるのであるならば、ね、王族の祭司、聖なる国民、ね、神の所有とされた神の宝の民とされます。どうか皆様この法則を、ね、今日しっかりと身につけましょう。御声に聞き従いましょう。主の命令を心を尽くして精神を尽くして守りを行いましょう。それならば皆さんこの地上において、ね、名声と賛美と栄光がものにできます。国々の上に、ね、皆さんが会社員であるならば会社員の中で高く上げられます。皆さんが、ね、事業しているのであればそれが祝福されます。どうか皆さんは主の宝の民としてですね、それにふさわしいたしなみをしっかりと身につけて、それに歩み、ますます主に尊ばれる宝として整えられていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。 愛する主よ、今日私たちはあなたの宝の民となるためのそのたしなみを学びました。そして宝の民とされたらどのような特権を得るか、それも学びました。どうか今日私たちはこの箇所から学んだ通りに、日々日頃あなたの聖なる民として、宝の民としてふさわしく歩み続け、ますますあなたに尊く用いられるものでありますように。私たちが主の宝となるのであるならば、あなたは私たちを本当に宝石箱のに囲うように、御使いたちの囲いに、守りの中に入れて、時に取り出してみて宝を見て楽しむように、喜ぶように、私たちを本当にあなたが喜び楽しんでくださる、どうかそのような性質をいつでも身にまとっている私たちでありますように。どうか今週1週間の歩み全てを守りください。ますますあなたの宝物として、そのたしなみを身につけていく私たちでありますように。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。